おはようございます。
おはようございます。
はい、いよいよね、仙台産業展示館アズテックミュージアムに着きました。
はい、
はい、うちのゆきぷくくんのドバラジ登場って何回目ですか？
2回目かな。
3回目じゃない？
3回目
ドバラジは3回登場すると準レギュラーというルールがあるんですよ。
はあ、
これで晴れて準レギュラーということでよろしくお願いします。はい、今日はですね、こちらのモンスターハンター頂上大会、仙台大会に来ておりますけれども、こちらから会場の雰囲気とかをちょっと感じ取るって我々も帰りたいと思いますし、まずはメインの頂上大会、親子ハンター大会ですねの出場なんですが、練習しましたよね、ゆきぷくくん。特にちょっとね、ゆきぷくが前回が去年だけど、あれは6年生じゃなかったんですよね。
うん。
5年生の最後の方
だな。
でね、なのでもうね、実質2年ぐらい経ってるんだよね。
うん、
1年半ですけど、もう中学校になったゆきぷくくんというものの、その、あれですよ。力っていうのが、まざまざと、ここ、2ヶ月ほどの練習では、俺は感じられました。この力を発揮できるように、どうですか？
まあ、練習の成果を、
はい。
ちゃんと発揮して、はい、一番ベストな状態出していいかなと。うん、
はい、決勝戦だと、YouTube でのライブ放送もあります。ケンタロスとユキプクの勇姿が、日本国中に出るかもしれませんのでとにかくね、出場するからには頑張っていきましょう。
はい、
いきますよ。それでは参りましょう。せーの、オープニング。始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオ第125回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとユキプクがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイを今回は元にせず、好評発売中モンスターハンターダブルクロス、モンスターハンター頂上大会の模様を今回は、全国のハンターさんたちにお届けしたい、ゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして、こんにちは。
こんにちは。
はい、今モンハン頂上大会の帰りの車の中で撮っております。改めまして、今日のサポート仲間はゆきぷくくん。
はい、
もう一人ひょっとしたらですね、うちのカロッテリアのナビゲーションさんがですね、乱入してくる場合もありますので、ご了承いただければと思います。はい、今日はですね、この、親子2人で、こちらのですね、大会のレポートを中心にお届けしたいと思いますので、ゆきぷくん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、本編でございます。はい、朝から行ってきた感じのをですね、順繰り順序立てて、ちょっと喋ってみましょう。
はい、
はい、いや早く出ましたね今日ね、朝ね。
あー、かなり早かったね。
7時に山形を出まして、仙台、の方にですね9時、半から受付ということなので、それまでについていかなきゃならないということで、7時に出ました。道中まあ朝飯を食いながら、あ、ナビゲーションさせてはい、というわけで朝スタートしたんですよ。 ね、
うん、
でまあ途中もうね、ゆきぷくが朝寝をまたしましてですね、まあまあ無事無事、実刻の方は到着しまして、朝もうすでにね、あの人も集まってましたから、なよゆきぷくがちょっと早くも練習しようぜでしたよね。うん、あれから2回3回、
うん、
不安だったの。
あれちょっと練習前のみたいな、
最後に
練習前にちょっと やって、
うん、
あのアップみたいな、
アップ。いやいや、でもまあそういう気持ちはね大事で、正直出かける前でちょっと早く起きすぎて一斉してから出ようって言ったんだけど、あまりにも不甲斐なさにびっくりしました。自分でも昨日までの練習はどうなったのかという話もあったので、ちょっと不安だったんですが、まあちょっとあれで少しなんか、なんだろう、コンセントレーションを保てたのかなって気はしますけどね。で、入場しました。うん、で、何が、まあ最初並んだんですね、その開場するまで。まあそれは何もなこともなく無事、入ったわけなんですが、去年の、仙台でもやっぱり行われましたそのモンスターハンターフェスタと今回の会場が全く違いましたよね。
うん、
うん、で、大きさ的にも半分ぐらいの大きさだったわけなんですけど、なんだろう、フェスタでいわゆるもうゲームのお祭りみたいな感じって全くなかったっちゃなかった感じはありましたね。
まあ、うん、都心でレイゼクスみたいな飾ってあるとかでは
なくなかったね、あんな広くないので。うん、で今回のもう本当に目玉というか ほぼほぼその大会を中心に、モンスターハンターダブルクロスの3大会、いや4大会か、我々が出場する親子ハンター選手権、それから女子ハンター選手権、もう一つ、別ゲームになりますけどモンスターハンターストーリーズの対戦大会で、例年のごとく行われる仮王決定戦、この4大会をベースに今回の、はい、全国ツアーが行われているわけなんですけど、まあ雰囲気的には本当に、出場選手とプラスアルファなんかファミ通を持ってきた人だけが入れるような会場だったので、本当になんかまあ出場選手だけがそこにいる感じになりましたので、まあ例えば物販とか、それからゲームコーナーの、ゲームの体験コーナー、カプコンの新作ゲームの体験コーナーなんかもこう全然こう待ち時間とかなくてですね、ある種俺は寂しさすら感じたんですよ。去年はもう混んでっていうのがあったので、それはそれでなんかにぎわってるイメージがすごく強かったんですが、今回その若干そのパワーダウンなイメージはどうしてもないとは言い切れない感じではありました。
だな、
うん、まあこれは新作が出てからそういった大会を持ってさらに盛り上げるという部分があるから、これはもういや仕方ないんじゃないかなっていう気はしますけれど、まあ来年新作がまたモンスターハンター5なのか何がなのか分かりませんけど出る時があったら、またちょっともっと盛り上げたものをですね、やってもらいたいなと思いますし、仙台で行われる際はぜひ行きたいなと先に感想を述べておきたいと思うんですよ。ね、去年のかなんだっけ仮謎とかね、ああいうの面白かったのね。なので、はい、というわけでまずね、大会レポートのまず話いきたいところなんですけど、練習、
練習、
うん、練習はしましたね。まずね、
かなり最後の方はかなり追い詰めた。
俺も思ってます。今回の私たちが出る、親子ハンター大会のルール は、キャラクターニャンター、いわゆるオトモアイルをプレイヤーにするタイプの形なんですが、去年もこれニャンターでしたね。
ああ
親子ハンターは
ニャンターでドスマッカオ、
ドスマッカオだったね。で今年はモンスターは
今年ボルボロス、
ボルボロスね、
動きがひどい
もうね出た瞬間我々こう親子2人、うわボルボロスかってなったんですよね。で、このラジオ聞いてる方は、まあ、ドラクエのプレイヤーさん多いかと思うので簡単に説明すると、突進で大きく体力奪う、それから
泥振りで動きづらくする、
こちらを泥団子にしてしまって、しばらくなって攻撃ができなくなったりをするという部分があって、で非常にこうバックステップを使ったりトリッキーな動きをするんですね。でこいつの実は処理が実にめんどくさい、一言で言うとクソモンスターとすら思ってます俺は。すいません、言葉が知ったので大変失礼を、ね、言葉を使いましたが、ボルボロスを、まあ、ニャンター2人で、ニャンターはそれぞれスタイルをそれぞれ決めることができるということなんですが、いや迷走したんだよなこれな。いろいろやった上で爆弾を使うボマタイプのニャンターを使うということは思いついたんですが、あまりにも安定しないと、さらには俺が完璧にその動きに対応できないというのもあって、早々にそれを諦めました。ということで結論ついて、決まったのが
カリスマ、
カリスマ、カリスマっていうのが、ケンタロスのキャラクターはカリスマ、カリスマっていうのはエリアルスタイルって言って、ピョンと飛び乗って、乗り攻撃を行うことによって敵の自由を奪ってあげるっていうことを自ら行えるニャンターのスタイル、で主な火力はむしろユキプク君、君だね。
ビースト。
ビーストモードということで、ドラクエプレイヤーの方には、一番わかりやすいのは、いわゆる魔物使いのビーストモード状態でになって、とにかく攻撃と引っ掛けを繰り返すような攻撃で、とにかく火力重視の猫のスタイルがビースト。この2匹のコンビで行こうということで、多分いろんな組み合わせはやってみたんですね。でその中には、あ罠を置いてみようなんてことも やったんですが、結果的にこれを見出したっていうのが我々の決定だったんですね。で圧倒的にタイムが縮まり始めたのこの辺、なので、いやここにたどり着くまでにもっと早く気づくべきだったなっていうのが本音だと思うね。まずね、練習の時の音声を撮っておりますのでちょっと聞いてみてください。どうぞ。
はい、
OK、いきますよ。
入んねえ。
ビースト。
お供こぶ。多分2回で乗れます。うろちょろすんな。
シーンはありちょっとクソだね。
乗りか。あと一目盛り左。こういう風に転ぶことは覚えてな、
うん、秒でブルー取った。今気づいたんだけど、秒でドロー分かった部位的に分かれてるみたいな。今日
三回目。四回目。その前に俺コブ入れるって継続します。まずいかな。
これ使える、めっちゃ避けれる。
クソったれが、あピヨったピヨった。乗りかな。着地で見えな。うん。一目盛り。ゴー。よだれ垂らした。全然当たんねえ。
ちょ、なんで起き上がんないの。
目の前に降ってきた。
すげえ。
早い。
ちょっと前から使ってらんねえだったんだけど、
うん、
ビースト中の R ボタンで来るんです、ね、
ひっくり返る、ターンする感じ。
こうビースト解除した時に、
うん、バック転するみたいな、
バック転してバーン
って、爪って手で止まるやつ、
うん、あれかなり避けられる。
非常にちょっと汚い言葉も使っておったようですけど、ね、まあこんな感じで、あのね、とにかくあの去年もありましたけど、2人が何をしたかっていうのを必ず声掛けをする、
うん
うん、ということを声掛けを、しておる、うん、俺がノリが終わるときはノリが終わるよと、できれば右に吹っ飛ぶよ左に吹っ飛ぶよまで考えてアドバイスしてあげる。そうするとユキプクのそこに飛び込んでいくタイミングっていうのをつかめるっていうのもあったりとか、 あと何回で乗れそうだっていうことまで伝えるようにいろいろしたわけなんですけど、うん、まあでもうまくその通りにいかないのも本音なとこなんですよね、
うん、あくはそれ理想ってどこが
ある、うんうん、で、練習時点では最高タイムが
3分51秒ぐらい、
うん、コンマはちょっと省略しますが3分51秒台だったんですが、実にこのタイムがなぜ出たかわからないんですよね。で、本番を迎えてみました。
何分だったっけ。
はい。先にね、ここにちょっと連続ですが本番の音声を収録してまいりました、ね。こんな雰囲気でした。どうぞ。
もう1回か2回だな。詰めるよ。ゴー。足攻めるわ。もうちょっとすんなよこいつよ。詰める、もういくよ。よし、早いのはこれ。
残念でした。はい、まあね、あの上位2チームになると ステージ上で、決勝大会ということになって、なおかつ、YouTube 等々で、生放送もあったということで、本来ここでユキプクとケンタロスの顔を見えるんじゃないかということも、あったと思うんですが、残念ながらそうはいきませんでした。で、昨年がですね、ドスマッカーを相手に4位だったね、に対して、まあ1個順位を落とした、まあこれは一概に順位だけのことを言うわけではないのですが、
毎回あとちょっと、
あとちょっとで、実に、順位上の人に6秒足らずでしょ、まず、で、3位って補欠って書いてましたね、あの順位表には、順位表には補欠と書いてあったので、ここまで十数秒縮めればよかったんですよね、我々最高に調子いい時って4分30秒切ってもらったわけじゃない、あの平均して出せたタイムっていうのが、さらには3分51秒のベストタイムをコンスタントに出せる能力が我々にあれば、実は2位だったんだよな、2位のタイムが3分58秒だったんで、そこに登れる能力は誰しもあったと俺は思ってました。で、もうちょっとお話しますけど、小島プロデューサーがあとそこから縮めるのって本当にそこからが大変だったりするけど、そこからが楽しかったりするんだって話をしたんですよね、で反省をするならどうですか、まずは
反省、
これがダメ、まずね、ずっと我々のネックだった1落ち、まあ、いわゆるどんぐりを使って復活するやつね、あれをするとタイムがロスしてしまうからって、あれをだけはなんとか避けようと思ったわけな、
被弾は今日しなかった
の、2人とも実は1回も落ちなかったんでね、怒った状態のボルボロスから突進されるとほぼ一撃で半分以上持ってかれるので、
復活した状態でそれやられると一発で死ぬ、
ということなんでね、こちらに回復する手段がないわけだから、そこから一発被弾でまた死んでしまうっていうことにもなりかねないので、すごくこう一発が怖い相手なんだけど、今日のね良かったことはまず落ちなかったことがでかかったと思う、他は
なんだべな、
ちょっと怖がっちゃったんかなっていう気もせんでもないよ俺は、そのなんだべな、本当に早く離脱して避けなければみたいな部分があったりとか、ノリをもうちょっと安定、俺は、ノリを2回入れるわけなんだけど、プロセス上2回目に時間かかりすぎたかなって思う俺は、ユキプクのあれは引っかきの方は引っかきとか、そのなんだっけ、パワーアップのタイミングとか、
乗り終わり時にパワーアップしてちょっとロスったことはあった、
ああ今日は、うまくいってた時っていうのはやっぱその辺は何、流れのままにいける感じ、
乗ってる間にもパワーアップしてる状態、
俺が乗ってる間に、なるほどな、
で転んだ時には万全の状態で、
俺が乗り終わりってなった時にはすでにそこにもう完全に引っ掛けに行ける状態で終われるわけだ、
でも2回目の乗りはそんな感じでうまくいった、
うまくいったんだ、結構実は乗り意外とその仮王決定戦の映像とか見てると、その例えばまあ今回罠は使わなかったけど、もう相手のモンスターがこう来るよって分かって、そこにモンスター罠を仕掛けておくことによって、そのジャンプ直後、 ナルムクルガがいきなり左側にポンって飛んでくるっていうのを分かってたら、そこにもう罠仕掛けておくとかっていうのがうまいじゃない、うん、ああいうことがもう必要になってくるのかなっては俺は思ったんだね今日は。でさっきほらスタイルの説明をした時に、実質その優勝タイムが3分28秒で予選通過
だった、
うん、1位は。でそれを出すにはおそらくダブルボマーなんだよねあれ、
うん、
うん、でもうロスミスなく爆弾を当て続けることをしないといけないけど、まあ我々には先ほど言ったようにそれは無理と、
うん
うん、結果 これで見出せる最大が多分これだったと思うんだよね、
うん、
なのでいやあとほんのちょっとの練習だった気がするんだよね。
それで何かコツつかめるような気がする、
うん、でさっき言ったの4分半ぐらいのをコンスタントに出るようになってきたと、あとそこから10秒20秒、そしてできれば4分を切るタイムをほぼ出せるようになってきたら、俺たち多分予選通過したんだよ、
うん
うん、だ昨年に続いてこうまあ惜しいって一言で言っちゃったけど、足りないのはそこなんだねで仮用決定戦と違ってあくまで決勝に上れるのは2人チームだし、本大会、東京での本戦決勝大会に進めるのは 1チームしかいないんだから、そこに上り詰めるまでにもうちょっと頑張らないといけないよね、
うん
うん、まあそんなこんなで我々のとりあえずね親子ハンター大会、ツイッター上でも私にぎわせましまったが、5位と、昨年4位今年5位という成績で終わりました。来年
早い、
うん、気が早いんですがどうですかね。ちょっとね番組の後半でもいろいろお話はしたいと思うんですが、
うん、
若干あなたも忙しいじゃないもう、うん、ね、
まあ、早いとは言ったけど、うん、時間があれば来年も出ようかな。
そういうことですね、うん、それにはまあカプコンさんには、新作のモンスターハンターを出してもらって、なおかつこのねモンスターハンターフェスタ2018かながあるかどうかをちょっとぜひとも期待していたいなと思いますよね、
うん、
で、まずねようやくまあ本当にゆきぷくんお疲れ様でした。
はい、
いやとにかく練習は楽しかったよ俺は、
うん、
うん、で何が一番ホッとしたっていうのはようやくノーマルモードのモンハンにうちの 3DS2 台を戻せるとあのねいわゆる大会モードにしてたんでね、
うん、
例えばタッチパネルの設定を専用にしてたとか、あとは他のモンスターを倒しに行くと変な癖がつくからボルボロスしかしないとか、そういうことをしてたので、あと面倒くさいのでハンターから、ニャンターからハンターに戻さないとかそういうことにしてたので、ようやく先ほどの、ね、会場にいた時からハンターモードに変えましたよ、
うん、
癖でお前タッチパネル変えてなかったでしょ、
うん、変え技が離せない、
ね、そういうトラブルもありましたけども、まあ、ようやくまた素材狩りとか今度楽しむモンハンにまだ戻れるかなと思いますので、
うん、
まずはお疲れ様でした。
はい、
はい、あとはね会場の話をちょっとしろしましょうか、
うん、
とりあえず大会が終わって、大会というか予選の方が出場が終わりまして、で何をしましたっけか、まずは物販行って、最初に行ったんですね、グッズ買いましたね、
うん、
なんだっけ衣服が何買ったんですか。
服、
うん、
モーハンジャージ、
うん、カリンチュって書いてあるね、カリウドって書いてあるね、
うん、
うん、買いましたね。 なかなかあれですよ、あのいいと思います、中学生らしくて。
あとバッチかな。
あ、そうですね、あの記念グッズをね、
バッチ入れなかった、
いいと思いますね。一つね、チャンピオンシップっても入ってるので、友達のとこに来ていくと、これかなりあの話題も呼ぶかと思います、これ大会でしか買えないんだんですよね、はい。あとはで、その後は、体験コーナー、これ実は期待してたんでね、
あれは面白い、
大逆転裁判2の私有代と任天堂スイッチ版の何だっけウルトラ
ストリートファイター2、
ウルトラスト2ですね、の私有代がありまして、まあスト2ですよ実際、あのスト4からユキプクは入ってたよ、ストリートファイターは、どうだったスト2って、
あれだったら普通に楽しめるんじゃない
と思う、じゃあいいなと思うけどね、スイッチの特性でもあるので、ああいう風にパッとやってパッと対戦できるっていうのは、なんかスイッチ向けな気はするので、なんかここは プロコンだったので、プロコン2本だったんですけど、例えばジョイコンでやったらどうなるかっていうのを試させてもらいたかったけどね、さすがにそれはできませんでした。なかなか昔のゲームを感じさせないぐらい、こうなんか懐かしのスト2なイメージがあって、まあ、いずれあれを 買ってやりたいですね、で、お前の友達の部活動とかの友達にもスト2を流行らせよう、これ命令です。どうで、はい、またね、やりましょう、はい。他にはあとはね、モンスターストーリーズの大会の方も別に行われてましたね、
ハンターの、
あとはクエスト配信、これも先にやったのかな、
モンハンジャージのバルファルカがもらえるやつ、
そうですね、をやって、でちょっと次の話にもすぐ移りますけど、このクエストをその場でクリアしましたよね、というわけでちょっとした音声を収録しました、お聞きください、どうぞ。我々も
何分台です
か、我々も親子ハンターなんですけど、
何分でした、
4分50年くらい、はい、
十分だよ、
何分だ、5位でした、
あー惜しい、
去年もね、仙台大会4位だったんです
、すげえ、
いいじゃないですか、
すげえな、
いやでもやっぱ練習量、ただ
同じですよね、予選ってベリーなんですか、予選ってベリーベリオロスですか、
いや、あの親子ハンターはニャンターで、
ニャンターで
、はい、ボルボロスなんですよ、
すごい、それを読んだ、
ボルボロス、クソモンスターで、
ニャンターでやるの、しかもやだわ、あれバランス取れてるよ、随分これ。
しばらくねハンターに戻さなかったんですよ、感覚狂うじゃないですか、なので我々二人も
自分もベリオドスで戻ったんですけど、腹立つのがうちらのベストタイムだったらいけたんじゃねってぐらい、いや
そうなんですよ、我々も
マジかよっつって
難しいな、
難しいなっつって
それをきちっとここで出してこれるかっていうのが一番で、あ攻撃出なかった、オッケーでございますよ、ゆきぷくさんお願いします、
本日はモンスターハンター頂上大会2020にご来場いただきまして誠にありがとうございます、
間もなく
メインステージでは親子ハンター女子ハンターの地区代表が決定するモンスターハンターダブルクロス親子ハンター女子ハンター日本一決定戦地区大会決勝戦の見どころをお伝えするコーナーがステージで始まります、皆さんぜひステージにお集まりください、ステージをご覧いただける皆さんにご連絡があります、
この先輩
このステージは
もう何でもいいや、もう何でもいいや、とりあえず
場合によってはステージをご覧いただいている皆さんが映り込んでしまう可能性はございますので、あらかじめご了承ください、
お前アホか
パネル、
また会場
パネル申し上げた
過去最新タイトル自由コーナー、会場入り口左側には今回
はい、取った。
早い。
取ったてか誰かが乗ってくれたのか、ね、多分お前の多分チャージが入ってる。君が頑張ったね。一発取れるわけねえもん。
ダウンロード配信コーナー、グッズ販売コーナーは5時までとなっております。
どう土毛かでしょ。土毛からあげは欲しいな。普通に。
それでは
開
始まで今しばらくお待ちください。
GQ だっけ。
あ、GQ っすね。
GQ か。あ、これあれだ。
あ、死ぬね。危ねえ。危ない。ちょっと待って待って。
どっか行ったよ。どっか行ったよ。
いいね。モーターの男ユーチャクリー。ああ、どこ行くの。
どこにいるのか、ポルト。
ああ、まあ、
やりました。
エンジニアでーす。よ
くそ。
あー、ダメだ。
え、ミスった。
あ、惜しい惜しい。ナイスナイス。でも
でも
ね、やっぱおいしさのおめでとう。ごめん、いけー。叱れる。びっくりしたね。
怖い怖い怖い怖い。ナイス
ナイスナイスナイスナイス。
ナイス先行。
ナイス先行。ナイス先行。危ね
こういうことや。
ナイスナイス。
これは何？
ナイスナイスナイス。めっちゃナイス。
やるじゃない。
めっちゃナイス。よっしゃ、ブレーキ溜まった。ほら、こっからが折れます。真骨頂やで。
誰か飛ばした。
ナイス。補助入るよ。補助入りますね。
これで何？ジャージもらえるんだっけ？
ジャージもらえます、
ね。きつい。暴れんじゃねえよ別に。
俺は行くよ。
行くぜ。
俺行くぜ。攻めますぜ。よっしゃ行くぜ。俺ブレイブなめんな、ほら。
ブレイブ。
やばい。エネルギーブレード。
なめんな、ブレイブ。ほら、ブレイブなめんな。ほら、ブレイブじゃない。なめんな、ブレイブ。久しぶりだ。あ、俺だ、ごめん。何かされた。ごめんなさい。やめちゃう。ダブル言われたもん。
モンスターと絆を結びし者たちである
。今日ドレスアップかもな、俺のジャージって。
ジャージきついじゃん。
ダメかね。
はい、
おお、使った。
よっしゃ、ナイ
ス。よし、とこい。やっべ、きついよこれ。
うわ、すげえ、おお、えぐる、嘘だろ。
1ミリしか残ってない。
よっしゃ、よっしゃ、俺も飲むぜ。こいつ、えげつねえな。
やばいやばい。
それなら、おー、ナイス。
なんかわけわかんない。
リーダー先生。
はいはい。
レー戦仙台地区大会決勝戦を始める前に見どころをお伝えするコーナーを始めていきたいと思います。モンスターハンターのプロデューサー小島慎太郎さんとプランナーの土屋昇さん、そして MC 宇佐美氏でお届けします。よろしくお願いします。
なかなかしぶといなこいつ。
なんかすごいダメージくれていましょうか。
はい、行きましょうか。
行きましょう。
さあさあ、勢いよく走ってきていただきましたけども、何か意味あったんですか？
勢いです
。勢い。
今ちょうどよ。
はい。
元気ないいところをね、
はい、
見せたいなと。
見せたいな、ね。はい。さあ、では、今回お二人で、
普通の女
を、ということで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、この後ですね、
はい、
ね、親子ハンター、そして女子ハンター、3回目の、親子ハンターがまずね、こうね、挑む、はい、女の方がこちらのね、両霊、そして女子ハンターが挑むモンスターがこちらですね、品持ちモンスターのウルクスス、はい、これなんて読むか知ってる？
おう、
おう、
ゆき、
主
そのままだ。
よし。
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 オーケーです。
はい、うるすでございます。はい、ね、両方ともなかなかね、手強いモンスターでございますが、はい、それぞれね、はい、親子ハンターの方、両レースの方には、ヤンター、そして親子ハンターの方は、親子ハンターですね、が挑むことになります。それぞれのね、ヤンターとハンターの方のどんなラインナップで、
はい、
どんな組み合わせになるかっていうのを、ね、はい、紹介したいと思います。はい、はい、まずは親子ハンターのラインナップ、こちら。はい、ニャンダーですね、かわいらしい。
さあ、ま
ずはカリスマ、
まずいな、
どうでしょう。
はい、カリスマですね、こちらは6属性の
金にな
っております。ミンの箱の行動は子供ポグで、味方の火力を上げたり、ノリを狙ったり、それからですね、先行爆弾の技で、レースですね、先行相性良いで
効果
したりといったところが、あー、ミン
のグラディウスが、グラディウス
が、やべやべ、
ありがとう、ありがとう、
はい、
やばいやばいやばいやばいやばい、
そうなの、あ、終わった。
俺も終わった
らしい。ですね、こちらもカリスマ、
これ終わったら終わった。
あ、
これもう何なのこれ。
落とし穴で、毒に一つ、拘束するといったところと、こちらも、先行爆弾の技で、
強いの
が
何なんだ
よ。といったところが、まあ、メインの役割になりますね。
はい。はい、続きまして、回復。
はい、回復。こちらはですね、巻き属性の武器になっております。
やべやべやべ。
ソフト行動は、応援兵の技、や、キリン兵の技、こちらも味方の火力を上げたり、まあ、サポート効果を上げたりする、サポートゲージですね、サポートゲージを上げたりしつつ、まあ、歪みタイプの技を持ってますので、麻痺と気絶、
罠、罠、罠かけます。
お前を紹介します
。たような形にな
ります
。はい、こっちに行きまして、ボマー。はい、ボマー。はい、こちらが不属性の武器になります。
バカし、走れよ。
ですね、爆弾強化です、ね、
はい、走れ、走れ、走れ。
メインタスクが、爆弾爆弾っていう技や、爆弾爆弾とか、で、まあ、爆弾ですね、どんどん投げて火力を取るといった火力の爆弾になってます。
はい、最後はフォレスト。
はい、フォレストですね、こちらも無属性の
罠、
こちらはですね、禁断どんぐり、体力とサポートゲージを、
おー、すげえ、ハメじゃん、
ハメだ、
ハメだ、ハメだ、
ここハメだ、
攻撃するといった、そうですね、
ブーメランスタイルの
火力を、おー、すげえ、
さあ、受けました、
受けました、受けました、
ごめんね、落ちまくって
これ、これ、これが野良街の面白
い、ちょっとお洋服は
爆弾みたいな、
おー、
出てきました
、だから何みたいな、
お前、焼き鳥させろ
よ、
焼き鳥できない
ですよ、女子パンダー、こちらが
捕獲だから、
捕獲だから
、こちらが女になります。まずは、立ち、武士道スタイル、はい、武士道スタイルですね、こちらは貴族性の武器になっております。こちらはですね、火力枠になるんですが、主な動きとしては、とにかく、
すいません、
ガチで、
立ち向か
って、
すいません、
ジャスト回避して、2
回回復して、点
で行って
たんだけど、俺、点で行ってたんだけど、
はい、じゃあ、次は、双剣の武士道スタイル、はい、双剣ですね、こちらも貴族性武器になっております。サチと同じく武士道スタイルということで、しっかり張り付いて、お尻の段。
そうそう、チケットね、
あ、モンハンブチケット
なんか、ね、
はい、
スーパー
サーナーが来たよね、指輪が
このスーパーハンから
101ですよ、もう狙いますよ、といった
、はい、
クラッシュアックスギルドスタイル、はい、クラッシュアックスは、こちらも、貴族性の強敵に
以上、カイさん、お嬢さんと、ゆきぷくとケンタロスの狩りでした。はい、これはですね、何かっていうと、
ノラで我々2人の顔を見てモンハンしませんかと声かけられてきました。福島から出場されてきた、まあ、私よりは若いよねのお二人が声をかけてまして、その場で即席で4人パーティーを組んで、そのクエストをクリアしましたね、
うん
うん、あれがねことのほか面白かったちょっとしたね、実は親子ハンター大会決勝までの決勝が、ジャスト1時ぐらいからスタートするんですけど、それまでのたかだか10分ぐらいで行ってみましょうかってね、やったんですよね、確かね。
いや、うん、
なかなかタフでラギアクルス落とせませんでしたなでも、いや、あの2人のおかげでなんかこの後の時間も楽しく過ごせた感があってね、なんか、なんだろう、去年の、モンハンフェスタは、そこにもやっぱり人がいっぱいいて、みんなモンハンやってるわけだから、そんなチャンスっていくらでもあったはずなのに、なかなか我々、こう、声かけることができなかったじゃない。
うん。
なんか、今回、それが一個達成できた気がしてね。
うん。
うん、よかったなって気がします。でもって、その方たちともう一回なんだ、ディアブロスか、
うん、
ディアブロスを借りに行って、うん、で、その前後か前後で親子ハンター大会と女子ハンターの大会決勝の2ステージを見まして、まずどうでした、あの決勝大会の。
あ、すごかったの。
うん、まず親子ハンターですけど、リオレース、ちょっと俺らも練習しましたね、決勝行ったらどうすんべみたいな話ね。で、先方もまあ、違うっちゃ違うわな。うん。何先行爆弾、
うん、
あくまであれ爆弾だってことを、もっと早めに分かる気だったな。まさか閃光玉のように破裂させて光らせて落とすだけじゃなくて直撃させるとは思いませんでしたね。
うん、
うん、ね、そんな会場が湧くプレーっていうのを見せてくれた2位のね、チームには本当に
結果ってどっちだっけ。
結果ね、ブーメラン2人の方が勝ったのよ。
先行2人は負けちゃった。
でもね、本当に僅差だったはず、G と D のチームなので、いや、やっぱね、だんだん極まってくると意外ともう、ニャンターなんかまだマシで、ハンターはもう結構固まっちゃうんだよね、装備が、装備スタイルが。なので、いろんなスタイルを見れるニャンターっていうのもね、我々チャレンジできたし、例えばその一緒にその先ほど言ってたプレイヤーさんっていうのはニャンターをやったことがないっていうね、当然だと思うんだよね、なかなかなんですが、可能性を感じさせるようなプレーを見せられるっていうのはなんか大事なんだなと思いますよね。多分これからもシリーズがなってくるとニャンターはもっと強化される気が俺はするんだ。
ちょっと楽しみだ。
楽しみだ。我々親子ハンターで多分出場する限りは多分ニャンターなはずだから、
うん
うん、かつて逆にハンターだもん。どうせそうだよね、だってクロスまでニャンターないんだからね。なので、だから、まあ、どうなんですか。で、女子ハンターたまげだね、あれはいや、決勝残った2チームともすごい上手いんだけど、何より優勝チームね、
ガン、ガン、
いや、
別のやつか、
うん、優勝チームは総研、ダブル総研、
あれか、
うん、大雪のシルクススってなんか厄介なんだよね、実は大きく体力削られる攻撃も持ってるし、
所詮ウルクススだと思って
た、甘い甘い、ほんと強いらしいよね。うっかりすると他のやつらより強い、大雪玉みたいなの作るじゃん、なので非常に厄介な相手なんだけど、
あのね、ケツを切り刻まれるウルクスシステムを始めてみました。うん、序盤からね、何もさせないから始まって、2人重なってケツを切り刻む、女子ハンターというね、凄まじい光景なんですが、やっぱりタイムカゼグには手数なんだなっていう気がしますね。あれは、いや、まずあのね、興味ある方はアーカイブも多分出ますから、ぜひちょっとご覧いただければと思いますが、大スタープレイですやっぱ。はい、というわけでここで一旦会場後にして、うん、昼飯を食いに来ました。会場にはね、今回フードコートとかもありませんので、ちょっと近くのね、餃子の王将行って、うん、チャーハン定食をがっつり食ってね、うまかったね、
うん。
うん、ちょっとボリュームがありすぎてびっくりしましたね。さらにまた会場戻って、今度はほぼほぼ時間で、仮を決定戦、ちょっとね、ストーリーズの大会の方はあまりこう見ることができなかったんですが、今度は仮を決定戦の4ステージを見て、ということで、今日は終わりになりますけれど、これはこれですごかったね。
うん、
うん、で、シドク姫、リオレイヤー、
うんうん
うん、毒をね、撒き散らしてくるリオレイヤーなんですけど、いや、まあ厄介な相手なわけですよ。
あ、そう、
うん、で、ほとんどのタイムを叩き出すほとんどのハンターが
ガンナー、
うん、ダブルガンナー、ダブルヘビーボーガンを使って2人とも弾を遠方から撃ち続けるっていう戦法を持ってたんですが、ここで一組だけ私はもうすごい印象に残ったプレイヤーの話をね。
ハンマー、
うん、なぜユキプク君は通常ハンマー使い、無力者なわけですね。、うん、でハンマーが一人だけいたのね、
うん、
でこのプレイヤーめちゃくちゃうまいんで、あれ見てて参考になった、うますぎて参考にならなかった、
いや参考にな
っただった、
あれあと、
うん、
脇のガンナーのアシストはすごい効いてたんじゃないかな、
あーのおかげでハンマーが活かせると、
ハンマーも いい具合に活かされてる、
あまあ、コンビでやる今回の、やっぱずっとモンハンってソロ大会じゃなくてコンビ大会になるわけだけど、これって大事なんだよね本当にね、
うん、
アシストがない、我々も、ソロ練習とかやったんだけど、当然タイム伸びないのは一人になっちゃうからだっていうのもあって、例えば敵のヘイトがこちらに一人に集まってしまうのと二人にばらけるのでもえらい違いだし、
うん、
これがとても大事で、コンビネーションが大事なんだなっていうのはやっぱあるよな、うん、で結果、まあ、仙台大会の優勝者はガンナーガンナーの優勝になりましたけど、全般今回、まあ、仙台大会までも何回大会かちょっと映像見たりもしましたけど、ちょっとね、我々が挑んだボルボロスも含めて、なんかモンスターの体質が変わってきてるかなっていう感じがある、俺は、
うん、
その前大会とか前々大会もそうなんだけど、その相手に何もさせないみたいな攻撃の仕方をするモンスターがターゲットだったり、もしくはそういうモンスターしかいなかったりした、で罠を使ってどうやって拘束するかとかっていうことを前提において組み立てるわけだったりするんだけど、すごくそのまあ我々が本当に挑んだボルボロスってことだけど、めんどくさい動きをする、トリッキーな動きをする、
うん、
捉えづらい、捉えようとすぐ逃げるっていうのをがどれぐらい増えてきてるかにも実は今回大会のモンスターってのを見てて思うんだよね、
うん、
うん、で上手いのはもちろんそれを拘束できるプレイヤーが一番上手いんだけど、
うん、
なんかね その後のリカバリーがうまいプレイヤーさんたちが上に上がってく気がする。例えば我々がやってるボロボロスなんかもそのちょっと後ろに下がられたら相手の行動変わるんじゃない、うん、あれを読めるか読めないか、もしくはそれに対応できるかできないかで、
だいぶ変わってる、うん、
実は失礼しました、我々があと欲しかった30秒ってここなんじゃないのかな。
あ
だってボルボロスってこんなのタイム伸びねえよって思って7分台をうろちょろしてた時あったよね、
うん、
でも縮んだじゃない、
うん、
それって実はお前の力だった気がする。俺はこれはいつだったかあれだよね、俺がなんかもうモンハン練習やろうぜって時に、ね、お前が言ってくれたのがそのエリアルだこれは、
ああ
言ったのがきっかけでエリアルに変えたんだけど、
今回ギリギリの日だったよ、
うん、あれをもっと早く気づけばいいんで、
うん、
でそっから詰めるところをどれぐらいやるかっていうことが実は大事だったりするし、多分100匹ぐらい買ったんかいな、合計は多分リタイアも含めるともっといってるよね、
うん、
だとするとそのうちの多分50回ぐらいがこれなわけだよね多分、うん、でそっからの詰め方が我々は悪くなかったね、うん、そう思うとうん、そこの詰め方だよね
だったな、
うん、でねちょっとねモンハンから若干外れる話をしますけど、オープニングトークで話したように前回大会がお前5年生の後半
だ、
3学期だったよね、から今回そのもう卒業して小学校卒業して中学校に入った1年生の春なわけです、
うん、
たった1年程度だと思うんだけど、
うん、
いやお前のその練習の度合いとかその、まあ、これは競技だ、競技に向かう姿勢っていうものに対しての気持ちが見えたのがとても俺は嬉しい、
うん、
で明らかに練習が変わりました。なんかねまあ雪部分、まあ、プライベートの話をしますと、中学校に進んで、まあ、部活動をスタートするということについては、何部にしましたかなだ
剣道部、
うん、剣道部、剣道っていうのは、私以前ツイートでもしましたんですけど、剣道部に決めると俺は思いませんでした、うん、で何よりあまりこう争い事を好きではないとずっとお前は言い合ってたから、
うん、
まさか決めるのがこちらになると思わなかったけど、決めたからにはやるわけだ、
うん、
で剣道っていうのはなんせ 対人対戦スポーツなわけです、うん、
だ、
うん、でそうなった時に、まあ、実は今日いい経験をしたのストリートファイターね、ずっと対戦格闘やってる、あれもやっぱり練習だったりするわけ、技を出すとかで、俺思ったのは、まあ、今度6月にスイッチでアームズが出ますよね、
あんだ、
うん、プレイしたいですよね、
うん、
うん、でアームズにせよ1つスト4にせよ、おそらくお前に勝てなくなるんですよ、 多分剣道というものを極めてくると、その読み合いとか挙動とかそういったものの、その反射神経とか洞察力っていうのもっと極まると。で、実際剣道っていうのは俺やったことないよ。私はバスケ出身だから、うん、やったことないし、自分でお前は覚えなきゃならない、先輩だったり先生だったり習って、その時に自分が活かせる何かっていうことを考えてほしい、うん、それって人一倍やってたゲーム、
うん、
これじゃないかなと俺思う。動体視力とか、まあ、例えばじゃあモンハンで例えるなら、相手がこう来たらこう動く的な、いわゆるセオリーとか動きのパターンみたいなとかってあるじゃない、
うん、
もしくは相手がこの動きを見せたらこうなるっていうことを予測するとか、そういったものって実は剣道にも有用できるんじゃないかと。
うん
うん、ただもちろんそれは前にも話したけど、始めるにあたって話したんだけど、まあ今度逆にこのストリートファイターに例えると、んパンチ一つ繰り出せないまだプレイヤーなんですよ。ね、もちろん波動拳昇竜拳なんだよ、論外。これからそれを自分で身につけねばならない剣道の初心者なんです。これをやっぱり勉強してほしいです。で、なおかつさっき言ったように、それでもゲームはやり続けてほしい。そのためにも、
うん
うん、で、あのね、その何だろう、ゲームの時間が最近取れなくなってるのも本音なんだよね。まあ実はひそかに実は今テスト期間なんですよ。テスト期間なので本当はゲーム禁止なんですけど、まあ、これ大会があるのでそういうのはいかないんですけどね。いや、びっくりするほど宿題だけでない勉強をしてますよね、
うん、
で、木曜日じゃないかな、この間の木曜日に、うわやったって早く終わったゲームできるみたいな、うん、あれがとてもいい。とてもいいです、うん、あの姿勢をなんか貫いてほしいね。勉強もしなんでるもん俺は、うん、だってそれがあなたの本業だな。でもそこに至るまでのそのプロセスとして、お前にそのぶら下げた人参じゃないけど、うん、ゲームしたいから勉強早く宿題する、うん、部活から早く帰ってくる、
うん
うん、ってことをなんとなく縮められれば俺はそれでもいいと思うし、中にはもちろん例えば俺が、まあ、これずっと言わなくても多分お前やってくれると思うけど、その例えば同級生友達とかね、もうすでにそうなんだけど、あの先輩でもそのまあモンハンきっかけでもいいじゃない、ドラクエきっかけでもいいじゃない、あのこんな風な形でなんか、ああユキプクってうめえんだなって、あいつとモンハンやって面白いなとかって思われたらそれでいいと思う、
うん
うん、でとにかくコミュニケーションツールの大きな武器の一つであることは間違いないから、
うん、
でまあ胸を張って今回の5位、
うん、
でも例えば先生にもこの間この話をした、大会出てくるんだって話をしたんだけど5位だったんだ、
うん、
もうちょっと上に行けたはずだ、
うん、
それって練習だだって話をやっぱりうちの父ちゃんとしたんだって話をぜひとも、あの同級生とか父ちゃん、あの先生ともしてほしい。
だ
な、うん、ゲームは確かに娯楽ではあるけど、 自分に活かせることだってたくさんあるので、ね、
うん、
ぜひともしてほしいなと思います。はい、もう一個、
うん、
はい、
うん、
今日ね我々二人の夢が一個叶いましたね、
うん、
モンスターハンター、あ、ゼネラルプロデューサー、
あ、
辻元さん、
うん、うん、
とそれから、プロデューサーの小島慎太郎さんと、このお二人とおしゃべりすることができました、
うん、
ね、
だ、
うん、一緒に写真撮ってもらって、
うん、
それからね、
サイン、
うん、サインはね、ドデカミンの玉水製ボトル、カナウのボトルを持ってってそれにサインしてもらいました。これもう家宝ですよ、うん、去年の藤岡カナメ、プロデューサーからいただいたのも含めてモンハン絡みで、お話をができたのとても嬉しいし、お二人ともポッドキャストね、モンハンラジオやってるんで、
うん、
ポッドキャストについてもよくよく知ってらっしゃる。私ドアラジってやってるんですよ、ここで今回のモンハンの話もするので、ちょっとぜひ時間あったら聞いてくださいなんですね、アピールしてきましたけど、いやいいですね、やっぱ、
うん、
ああいうのは。で今回会場ちっちゃかったからあれできたと思うのよね。
去年はああいう人たちみんなステージで喋ったり、
そうそうそうそうそう、なのでそういう時間すらおそらくなかったと思うんだけど、いやあれができたのは、うん、すごく良かったね、面白かったね、
うん、
うん、もう本当に辻元さんなんかとっ捕まえたみたいな形でね、うん、サインしてもらったしね、なのでいや貴重な経験でしたね、うん、よかったよかった。
あと、
うん、
最後に、
うん、
YouTube では公開されていない、
うん、
じゃんけん大会が
最後ね、いろんなモンハングッズをかけたじゃんけん大会だったね、
うん、
はい、
全部負けたけど、
うん、ケンタロスもユキプクもまあ愛子だったり、愛子だと負けなんでね、なので速攻で負けてしまいまして、どれ一つとして取ることはできませんでしたが、もう今日は朝から晩まで楽しんでこれただけでも、というか面白かったね、
うん、
のでまあカプコンさん来年もぜひ、こういったね、イベントをしていただければと思っております。
ふい、
はい、
とまだち
エンディングでございます。
はい、
はい、ね、今日は帰りの車の中でこれを撮っておりました。
うん、
うん、まあ疲れましたね正直ね。また明日から私は仕事に、あなたは学校に、しかもテスト勉強ですから頑張ってくださいよ。はい、あとね、エンディング告知なんですけど、これちょっとここまで打ち合わせしてなかったんですが、ちょっと聞いてみたいですが、今の、現在の青といえばスライム募集しております。今月のテーマこちらになっております。あなたの好きなドラゴンクエスト楽曲といえば、
楽曲、
ゆきぷくくんこれ俺好きなんだよなっていうドラクエの曲ってありますか？
なんだ、
曲名でなくてもいいです、あの時のあの曲みたいな。
うーん、なんかマニアックなやつあった気がする。
どれだよ。
いや別にマニアックでもないかな、あれ
例えば
なんだろうな、あれ
まあやったことあるのは何、8 1 8 10、
うん、
うん、
モンスター
シリーズ、まあモンスターシリーズ、うん、
あとない、
あらないもそっか、
ないかなりやった、
うん、これが印象づいてた曲だなっていうのはなんかありませんか？
まあなんか かないの。
うん。
あんな、なんだろう。戦闘曲好き。
おお、ナインの戦闘曲。ちょっと後からね、リンクするときに、曲名調べていきます。うん。うん、ので、はい。こんな感じで、あなたの好きなドラゴンクエスト楽曲をお寄せください。いや、まあ、みんなさん、どうやら、一曲に決められないっていう人もいっぱいいらっしゃるので、ベスト3ぐらいをいただければいいですし、いや、どうも、調べても曲名わからんっていうのがあれば、今みたいにですね、これの、どのシーンの曲だぐらいの形でも構いませんので、ぜひお寄せください。番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、ドアレディオ、@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターで、ハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。サポート仲間でのゲスト参加も大募集中です。ゲスト募集用のポッドキャスト音声ファイルとともにブログ記事をアップしております。ご参考にお聞きください。それでは次回も聞いてくださいね。お相手は DJ ケントロスと
ゆきぷくでした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。